加藤正則が、毎月お届けしております加藤正時事トーク、今月第54回となりました。で、収録日としてはですね、今日はあの1月20日土曜日現在の、収録日ですからね、今日現在の、情報に基づきながら、だから 2月3月のにもテーマになりそうなこともね、予想しながら毎回、政治経済社会国際関係のことをね、時にはまあ文化のことなんかも触れながら語り合う番組ですからね。それで前回の後半、ぜひ前回の第53回の放送なんかはね、1月の下旬から毎年の通常国会というものが始まりました。去年、衆議院選挙が政権選択選挙っていうのが行われて、その後の国会っていうのはあんまりね、長くも深くもこう議論されなかったですけれども、必ずそれなりの長さを1月ぐらいからだいたい6月ぐらいまでですね、必ず150日間で、延長があれば延長もというふうにやんなきゃなんないっていう決まりがあるからね。だから5ヶ月以上はやるのが国会、通常国会。ここではいろんな議論がされますので、昨年の衆議院選挙の結果を受けた初の通常国会で、戦後初めてね、とにかく憲法が終戦敗戦で新しい憲法ということになりましたけれども、戦後その初ですね、憲法の改正論議とか安全保障のことも含めて、国会で本格的な議論、今まではですね、茶飲み話みたいな井戸端会議的なものがね、税金使って国会でされていた。私もね、何度も傍聴したことありますけれども、過去憲法調査会とかね、そういうふうにちょっと井戸端会議的なものだったのが、本格的に憲法改正を目指した提案が出されたり、それに対しての賛同とか反対とか提案とかですね、いろんなことが展開されるであろうという国会がね、今まだ まさに真っ最中ですけれども、この辺に関して今日1月20日現在での今後のね、予想とか現状なんかについてね、三國さんから少し話題提供をお願いしたいと思います。
そうですね、憲法改正の話がありましたけれども、前回の放送の途中で野党再編の動き等っていうのはあって、これがちょっと話になってなかったと思うんですけれども、はい、このだから通常国会が1月22日から始まるということで、それに向けて野党側でどうやって大きなグループを作るかという話がですね、
はい、
主に1月に入ってからですね、かなりバタバタした話があったんですが、結果としてはこれうまくいかなかったんですけれども、これがちょっと訳がわからないと思いますので、少しお話をさせていただきますと、
はい、お願いします。
昨年の10月に衆議院の選挙があったわけですが、
はい、
この選挙になる までの形というのは、長らく昔民主党と言っていた民進党がですね、衆議院の方も参議院の方も両方野党の第一党、だから順位としては政権を持っている自民党に続いて2番目に大きい勢力としてあったわけですけれども、これがだから衆議院選挙をめぐってどうやって少しでも勝てればいいかということで、希望の党と言われているところにまとまって全員行きましょうという形でですね、当時の代表が決めて、皆さんも全会一致で行きましょうってなったんですが、
去年の秋ね、そんなことありましたね、大騒ぎしてて、
希望の党を仕切っていた小池都知事が、いや、そんな皆さん一斉に来られてもどうしようもないでしょうと、私たちの言うままに、しない人、私たちとしてふさわしくないと思う人たちは排除しますよということで、排除された人が主だって、無所属の会という、無所属で立ってですね、今無所属の会ってなってるその会派の話が前回ありましたけれども、そういう勢力やですね、ないしは立憲民主党と言われてるですね、新しい政党を作ってですね、それで戦ってきたと。それで当初はですね、この希望の党ってところが人が多いので、野党第一党は固いだろうというふうに言ってたところですね、あれよあれよということで、5議席か4議席ぐらいの差ですけれども、立憲民主党の方が野党第一党になって、 希望の党はその公人を廃して、まあ、野党第二党になったと、そういう、まあ、選挙後 の、 あの状況だったわけです
ね。それはね、去年のもう秋の10月11月の時期の、ね、はい、話ですよね、本当ね、はい、
でそこでじゃあ元 の、 その民進党の形に戻そうということで、まあ、それぞれ3党の動き思惑があって、まあ、衆議院で言えばまあ無所属の会、参議院で言えば民進党という勢力、
はい、
それと、まあ、希望の党、それで、立憲民主党ですね、
はい、
この3つが集まろうということで、また一緒の会派からまず一緒にまとまるところで、最終的にはまた元の民進党みたいな一つの政党にしていこうという動きが、まあ、あったわけですけれども、まあ、立憲民主党はですね、いやそんなことをやったら、まあ国民からまたいい加減な合体になるんじゃないかと、野合って言葉はよく使われますけど、これまあ、差別的な言葉ですから私これ使わないですからね、これはもう昔ですね、親がもう許さないと結婚しないって時にですね、成人のしたね男女がもう自由にですね結婚して行動したってことを、これ野合というふうに昔のこの古い体制でね、侮蔑して使われた言葉ですから、マスコミじゃあバンバンバンバン野合って言いますけど、私はもうこういう言葉はそういうことがおかしいわけですから、今も成人はもうみんな、はい、親の許可なくたってみんな自由にね結婚して、
その言葉をそのまま使っちゃうこと自体がね、はい、変な話ですよね。
もっと言えば席を入れようが入れまいが、そのカップルがしっかり社会に責任持てばいい話だって、そんなことだってとやかく人が言う話じゃないですから、私はあえてこういう言葉は使わないということでございます。まあそういう勝手にも集まるということで批判されるんじゃないかということでですね、まあ立憲民主党としてはそんな3党がですね勝手に会派組むっていうのはに対してはまあ否定的だったわけですけれども、まあ、この希望の党としてはですね、どうしてもですねやっぱり失地回復したいと、まあお金もそんなにないということでですね、せめてまあ民進党と組んでですね一つの会派にして、この22日の通常国会までには間に合わせようということでやってたわけですけれども、でまあ立憲希望の中でもですね反対する勢力がいまして、まあこの人はもうお金あげるから、まあ分党って党を分けてですねの頭数をですねお金も上げるから分党しましょうということをやって、あとはじゃあ民進党さんお願いしますねということで下駄を預けたんですけれども、民進党の方は結局自分のところでもその希望とだけ一つの会派を作っていこうという動きに対して、やっぱり反対する人たちが無所属の会の人たちが中心ですけれどもおりまして、まあ離党するぞということを言ったらですね、まあ代表の方がまあびっくりしてしまいまして、じゃあこの話はなかったことにしますという形で、まあ一旦収束したんですけれども、今度は今のところの話では、ではじゃあ希望の方と組むことはしないけれども、民進党とその立憲民主党が組んで会派を作っていきましょうという動きが今なんか出つつあるようなのが今の状況ですね。
はい、そうですね。まあとにかく与党野党ってこうありますけどね、与党っていうのはまあ政権を担当している過半数を取っているのが与党とか与党グループですよね。一つの政党が過半数取ればその政党だけが与党ということになるんでしょうけども、まあ、今は自民党と公明党が連立を組んで連立与党ということになっております。でそれ以外の人たちのことを、まあ、野党と、まあ、外野外野ってなんかよく言いますけどね、まあ、どういう意味かよくわからないですけど、まあまあ、外野の野なのかなと思いながら、まあ、野党と与えられた党で与党、外野の野の野党ということになっております。で、まあ、自民公明の連立与党ですから、まあ、世の中にはですね何が、まあ、そこの自民公明のズバリ関係者や役員、とかね、その家族の方とか、あとはそこの組織ですよね、いろんな組織がお金を出したり人を出したり、まあ、丸がかりで応援したりしたりもするので、その組織的にもううちの組織は自民党なんだよ、うちの組織は公明党なんだよっていう関係者は何が何でも自公政権がまるで他はもう全然ダメだねっていう言い方をするでしょうし、で野党としてはですね、もう今までのその与党、自民公明の与党はまあとにかくダメなんだと、だから野党なんだっていう世の中、そういう人たちもいっぱいいます。 で、まあ、自民公明の与党が、と一蓮托生でその組織やお金とかもいろんなものでつながってるから、何が何でも与党だ自民公明だっていう人と、あとはもう野党がもうだらしなさすぎてどうしようもないから消去法的にもう自民公明の連立与党でいいんじゃないかという人たちも大勢いるというふうにね、まあ今言われてますよね。もう言われてる通りだし実際そうです。で、野党側としてはただ単に今与党が嫌いと、だからもう政権批判を常にしたいっていう人たちはやっぱり常に野党なんですね。与党を支持したことが一度もないという人たちは常に野党のどっかを選ぶ、野党で一番いいところを選ぶ、ですごくいいところがなければ野党で一番マシなところを選ぶと。で、こんな風にして与党と野党ってありますけれども、ただいつも世論調査とかでですね、なんだかんだ言って数字として一番大きいのは支持する政党ありませんよとか 無党派ですよという人たちがやっぱり一番多いんですよね。だから与党が大好きとか、まあ、与党と利害関係でつながっているなんて人だってそんなにたくさんいるわけじゃないですからね、人数としては。何が何でも利害関係でつながっていて、与党が潰れたら自分も潰れるなんていう人はもう何が何でも与党なんだろうけれども、多くの人はですね、まあ、すごくいいところが別に与党にもないし野党にもないし、野党が全然ダメだから消去法的に与党っていう人もいますけれども、与党も野党もどっちも好きじゃないし、どっちもいい政治してると思わないというような人たちで、多くは、無党派とか支持政党なしの方にいますけれども、問題はそういった方たちがね、選挙に結局選挙に行ってもどっちも嫌いだと、どっちもどうしようもないと思ってる人は選挙にも行かなかったりするし、で選挙に行かないと、まあ、与党の思うつぼになっちゃうということをね、やっぱり考えなきゃいけないなというふうに思います。で、投票率が低ければ必ずもう今私が申し上げた与党が好きな人、野党が好きな人、もうもろに関係者ですよね、利害関係者、野党が勝たないと困るんだっていう人と与党が勝たなきゃ困るんだっていう人たちだけが自分たちの損得事情、利害関係だけで政治に参加する、投票する、でだからそれ以外の人たちは完全に仲間外れにされちゃう状態になっちゃうんですよね。だからいいことなんもないですから、無党派層の方もね、やはりいろいろ考えた結果、やはり政治に参加するっていうのは投票だしね、それが大事かななんて思いますが、まあ、とにかく野党の再編の話、三國さんからもね、いろんな動きがありますけれども、まあ、とにかく大きなところに対抗するためには自分たちも大きくなんなきゃなんない、でも自分たちが大きくなろうとすると考え方がバラバラな人たちが、場所だけはなんか一緒にいるけれども、その中で喧嘩してると、バトルロワイヤルしてるみたいな風なのが世間に移っちゃうと、また政治離れが加速するという、なんか変な悪循環がね、変な悪循環が展開されて、結果的には消去法的にもう与党が常に優勢有利という時代がね、なんか続いちゃってること自体が民主主義的に考えると危ういと思いますからね。まあ、聞いていただいている多くの皆様、いろんな考え方それぞれお持ち、なのが当たり前なんですけれども、ぜひ参加する意味ではですね、投票するっていうことはとても大事なことだと思います。投票しなければ いわゆる無党派層の人たち、もう政治なんかもうどうでもいいやという人たちは間違いなく損することにしかならないだろうなと思います。得するのは与党、例えば与党とかと利害関係、損得事情でつながっている個人や団体、グループはいい思いするわけですからね。そこがあれば予算にせよ、その法律にせよ、自分たちに都合の悪い法律は潰されるし、都合のいい法律ばっかり作ってくれるし、予算もお金もいっぱい回してもらえるということもあるから、結局そういう人たち、与党と常に損得事情、お金でも何でもつながっているような個人団体だけが得する状態になっちゃいますから、そうすると差し引きで考えるとそれ以外の大勢の人たちは損しますから、ぜひぜひですね、それはもうよく見ていただいてね、 あといろんな団体とか組織っていっぱいありますけれども、だいたいいい思いしているのはトップ3、まあ、トップの人からまあ三役と言われるようなね、3人からせいぜい5、6人ぐらいが、まあ、そのポジションとかいろんな経費使えるとか、ね、役職もらえる、経費使える、あの収入もらえる、その、ね、組織のお金から、でそれ以外の人たちはあの損してるっていう姿をね、この政治を見始めて31年間、もう細かい部分散々見てきましたんでね、どんな政党の党員の人だろうが、いろんな団体の会員さんだろうがですね、会費取られて組織票とかでもうあの利用されるだけされて、あのいい思いしてるのは一部の人だけがいい思いをするっていう状態が、続いているんですけれども、もう どんな政党でもいろんな組織団体などでもですね、もう上役の人たち、上役と言われるような人たちの、まあ、3人5人7人程度がですね、いろんな意味で、いい思いをしてるけれども、それ以外の人たちはあの会費取られて、党費取られて、いろんなことで利用されるだけされて、まあ、組織票とかね、そんな風に言われて、でいい思いは全くしてないという、そういう声もね、私今までいっぱい聞いてきてるんですよね。だからこそもう与党も野党もどうしようもないな、だからもう選挙にも行かないよって、政治なんてもうクソくらいだぐらいに思っちゃうと、とんでもないことになります。皆さんが損することになるので、だからごく一部の人たち、まあ、与党とか、まあ、大きな政党、まあ、与党だけではないかな、大きな政党とお金とか損得とかいろんなものでつながっている個人団体だけが、それとそこに参加している政治家だけが得をするような状態、法律や予算やいろんなものでね、得をする状態を作らせないためにも、ちゃんと与党も野党も両方のことをきちっと見て、政治に参加するイコール考えて、その都度ね投票するっていうことをぜひね、それはもう世間に広めていきたいし、しっかりと見ていきたいと思います。でマーシャさんにも少しお聞きしたいですけれども、まあこの与党と野党がいろんな喧嘩している、去年の衆議院選挙以降のね、ことなんかを考えて、今どんな印象を持っているか。
どんな印象、いや実はねあんまりテレビ見てないんでね、あんまり動きがね分かってないんですよね、僕、正直。
だからね、まあテレビ見ないで本当無関心な人も本当に多いからね、
はいはい、
でもそうなるとやっぱりマーシャさん、参加しない人が間違いなく常に損させられちゃうっていうね、利用させられちゃう、はいはい、損させられちゃうっていう、だから参加してる、さっき今話した通り、大きな政党とかとお金や人や何かの損得感情でつながってる人だけがお互いにいい思いをし合うっていう仕組みができちゃってるから、
はいはいはい、
それ以外は必ず損する仕組みですもん、はい、そっちが大きく得するんだから、それ以外の人は損する仕組みなんで、この番組通じてもね、はい、見ていきたいなと思います。それと続きましてですね、憲法改正の話なんかをね、ちょっとあれか、三國さんもいろいろ見てるところありますよね、はい、
憲法改正がですね、与党の政権持ってる自民党がですね、うん、昨年の終わりに、まあ、4点ほどですね、まだ具体的な条文まではまとまってないんですけれども、はい、4点変えたいということをまあ言っておりまして、これがまあ今回のこの1月22日から始まる通常国会で3月までになんとか形にしていきたいという話があるようなんですね、
はい、
で1点目がこれが一番まあ昔から言われております憲法9条の部分にですね、
はい、
今これがだからありまして、で2点目がですね、緊急事態条項という時ですね、はい、戦争とか自然災害等が発生した時に、まあ、どういうふうに対応するのかという非常事態の対応と、
はい、
で3点目がこれがまあ自民党独自の案としては、まあ、昨年まあ参議院選挙があったんですけれども、まあ、参議院選挙が1回の選挙において121人選んでですね、そのうちこれ75程度ですね、地方の各都道府県からですね人を選んでいくんですが、これが一番人口が多い地域と少ない地域を見た場合に、少ない地域1人ってやっていくと、 これが1人当たりの
1票の
格差が優に2倍超えても6倍とかそういう世界になってしまうんで、これを縮めようということで、そう
権利が違うでしょうっていう問題ですね、これ、はい、
あまりにまあ少ない地域を隣同士くっつけてですね、新しく選挙区にしたとこですね、そこのまあ住民の人が怒ってしまってですね、
はい、
憲法を改正してもう必ずあの各都道府県から1人の人は改選数で出すと、こういう憲法改正をやろうということを3点目に持ってきたと、
はい、
で4点目はこれ教育の無償化という話で、今義務教育に関しては無償化ということが書かれているんですが、あの自民党がまあいろいろと憲法改正を進めていく上で味方にしたいという日本維新の会がですね、強く主張しているまあ大学も含めた教育の無償化というものを憲法に盛り込みたいと、まあ、これは結局他の憲法改正を進める上で日本維新の会をまあ取り込むためのまあ策略ではないかというふうに一般的には言われている話ですけど、その4点が項目として挙がっていてですね、これをまあかなり与党として積極的に打ち出していってですね、でまあ野党内のまあ足並みをまあ乱れさせるという意図もあるでしょうし、あとはまあその日本維新の会を中心とした勢力とか、あと今回の野党の再編云々の話でまあ出てきているまあ希望の党が割れるんではないかとかっていう中でですね、その中でも比較的自民党の主張に近い人たちを取り込んでいって、まあその人たちでやっぱり憲法を変えなきゃいけないんだというまあ機運を世論に対してこの国会を使ってやっていきたいというような意図がどうも見え隠れするような気がしますね。
そうですね、今ご提案いただきましたけれども、とにかくこの国会が戦後初めて本格的に憲法改正論議が国会の場でですね展開されるという国会ですから、これはね私たちの生活や、まあ、もう命や生活や、まあ、いろんなことに関係してきます。命や生活を守ったりなんだりっていうためには法治国家ですからね、法律とかそういうので守られてるし、縛られてもいるけれどもやっぱり守られているんですよね、権利も含めて。でそれのトップにあるのがやっぱり憲法だから、憲法に基づいて例えばなんとか基本法っていうのが作られて、そのなんとか基本法に基づいた形で細かい個別法とか規制法とか規制をされたりですね、地方で条例ができたりっていう流れがありますから、大元である憲法がどんな風に改正するかしないかもそうだし、改正するとしたらばどんな内容に改正するかっていうのは私たちのもう命とか生活に直結する話ですからね、皆さん、あと子供の代孫の代も全部直結する話ですから、ここはもうよくよくですね、政治参加の話ね、先ほども申し上げましたけれども、よくよく見てみないと本当に大きく損をするし、生活や命を脅かされることになりますので、まあ憲法改正するしない、あともうするんであればどうするこうするはかなりね具体的に皆さん一人一人見ないといけません。そうしないとですね、とにかくそれで損する人たちだけが自分たちにとって都合のいいような文章にされちゃいますので、そうなると出来上がってからではもう遅いんですよね。あれこれじゃあ自分たちの生活や命がもう脅かされちゃうじゃないかと、自分たちが損をいっぱいさせられちゃうじゃないかって後から気づいても遅いですから、これはこの国会でずっとね論議されることになるでしょうから、ぜひ皆さんで憲法を変えるとしてもですね、まあ、いろんなものを含めて今三國さんから4点のですね提案なんかのことも出ましたけれども、たくさんいっぺんにたくさんのことが議論されて、国会で衆議院参議院それぞれ3分の2以上の賛成で発議して、で国民投票にかけて過半数というその憲法に関しては流れがありますけれども、たくさんの項目を大きくやるか、あとは憲法を改正したという実績作りのためにですね、まあ小さなこと、まあ誰でも別にそれダメだよねと言わなさそうな内容のことだけをですね、憲法をいじった最初の実績として小さいことをやるかっていう、そういった動きもねいろいろ出てくるでしょうから注目したいし、まあ今までは 例えば共産党や社民党さんなんかはですね、もう憲法、平和憲法がすべて、憲法9条は一切触っちゃいけない、安全保障なんかも平和平和平和というふうにやってきててですね、まあ、他のこと、権利の人権のこととか権利のことでも環境のことでもですね、どこでも一回でも憲法を改正されちゃうと、その流れでですね、いろんなこと、平和憲法のことまで本当に変な風にされちゃうから、憲法を触ること自体が一切反対だという立場をですね取ってきましたけれどもね、共産党さん社民党さんなんかは。ただそれ以外の人たちは別に反対しようがない、まあ、それならば反対って言うとむしろ変な風に思われちゃうよねって、もう賛成って言うしかないよねなんていうことからね入ってくるとか、いろんなケースがあるからね、そこはもう皆さんねぜひ厳しく見てください。行かないと皆さんのが損するし、命と生活が脅かされますから、ね、そういったことはもう見ていきたいと思いますが、どうですか三国さん。
だから一番、だから今回自民党としてメインで行きたいところはやはり憲法9条のところで、
それが本音でしょうね。
今2つあってですね、もともと2012年に自民党が野党の時にですね、憲法改正案というまとまったものを作ったんですが、そこにはもう国防軍というものをもう作っていくと、でもういわゆる憲法9条のところには戦力は持たないということを書いてるんだけど、それをもう消してしまってもしっかりとした軍にしていくと、でさらにはまあそういう防衛審判所というんですか、まあ、軍法会議みたいなもんですけど、まあ、これに関しては最高裁に不満の場合は出訴できるというふうになってますので、まあ、ちょっと昔の軍法会議とは違いますけど、そういうところまで書いたものにしていこうというまで書いています。こういう意見もありますし、あとはまあ安倍総理が昨年の5月3日憲法記念日の時に、まあ、神戸だかどっかで講演された話だったと思いますけれども、まあ、急に憲法9条第1項と第2項の部分は残しながら参考に、まあ、自衛隊というものを明記したものを作っていったらいいんじゃないかと。でこの自衛隊の私書き方っていうのもいろいろあると思うんですね。だからただ書いて、じゃあ好き勝手に自衛隊がどんどん軍みたいにしていく可能性があるように なる書き方もありますし、9条1項2項の縛りをしっかりかけた上で一定の範囲に収めて自衛隊を書いていく書き方もありますんで、ここもちょっとしっかり書き方、わずかの差かもしれないけれども、しっかり見ていかないと大変なことになると思いますね。
はい、そうですね。もう私も考え方もね、たびたびこの番組でも伝えてありますが、まあ、自衛軍とかね、国防軍っていう名前に変えてうんぬんっていう風な考え方がですねあることに関してはもう大いに反対で、私は、まあ、軍なんていう名前を使うこと自体がもうセンスすらないという風に思っております。でとにかく一般的に認められている正当防衛ってあるじゃないですか。まあ警察官でもね、例えば犯人が銃を向けてきた、銃を撃ってきた、ナイフで攻撃してきたっていう場合には自分の命を守るために発砲したり、それで結果射殺したりしてもそれは普通に許されます。まあ逮捕すらされませんよね。で一般でもそうですよね。誰か暴漢に突然襲われた、ナイフで襲われた、近くにあった石で襲われたのをとっさに避けて石をぶつけた、結果相手が怪我した、亡くなっちゃ死んじゃったっていう場合にもですね、それ もう当然この事例でも逮捕すらされません。もう正当防衛ですからね。もう正当防衛の権利が認められてるわけですから、国としても国民のまあ、海でも空でも山でも日本の領海領土領空、場合によってはですね、その排他的経済水域と言われているようなところとか、防空識別圏と言われているようなところとかですね、もう少し広い範囲の内側に関してはもう国民の生命と財産を守るっていうのは当たり前だし、自分たちからよその国にちょっかい出したりはもう一切しないしできない、これも当たり前。ただ何かあればですね、しっかりと守るために、普通に今申し上げた通り警察の世界でもどこでも認められている正当防衛っていうのがですねあるわけですから、そういったものができるようにするっていうのはですね、必要だなんていうことを申し上げてきました。まあ、この番組でもね、これからまたこういう憲法論議なんかも取り上げていきたいと思います。マーシャさん、三国さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
This program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.